年も変わりまして、もちろんおめでとうございますと言うべきかと思いますけど、まあ、だいぶ時間も経ちましたけど、まあ、皆様方、健やかなお顔をお送りいたしたら、ご紹介したいね、ということで、楽しみにしてもらいます。今日は、今お話しありましたように、上級の先生に教えていただきまして、お話を伺うわけですが、伊藤先生、僕のトラブルの道具だけがすごいということで、まあ、当然お話も、まあ、素晴らしく、今までの研究成果をお伝えしていただくわけで、私も、小姿は小のみにしいう本を頂戴としまして、読まさせていただきました。まあ、先生方じゃなくて、小児方という方の幼少からのご研究の結果を、発表しておりますが、まあ、それはそれとしまして、こういう小児方を中心というか、を、まあ、歌としまして、ずっと水分のネットワークが私はできたというようなことも、お書きになっています。それから、まあ、私ども大変、まあ、木に関するんですけども、塩の中華、塩がですね、まあ、黒川あたりに来たというようなお話もございます。まあ、これが、あまりそれとして、おしゃべりしてもらって、失礼なさいませんが、まあ、そういういろんなご研究の結果をお聞かせいただくということになるわけでございますが、まあ、私どもも単にですね、今日のお話を聞きするだけじゃなくて、非常に、まあ、身近な、まあ、心身といいますか、の、が、まあ、聞かせてもらってますけどもが、いろいろこちら側も思うところ、分からんところを先生に、ご質問させていただきまして、それがまた私どももあるし、また先生のまた、ご研究の深みにもなっていかと、まあ、発表でございますけど、そんな気持ちで、皆様方のご講演をお聞きしていただいた方が先生 の、 このお仕事のためにもなんていうか深くな表現をするようなそんなルーティンを思っております。本当に、まあ、お忙しいところ先生ありがとうございました。また研修部の皆様方には、この下地にご利用させていただきまして誠にありがとうございます。それじゃあ早速先生からお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。先生からですね、塩津中は小説 の、 タイトルのがその先生が、最近お出しになった出版記念 の本でございますが、実冊、ご視聴いただいております。これは後ほど皆様方ご希望の方先着順に一つ、お買い上げにご届けいただきまして、その、まあ、収支金は、しかるべき、ところに、寄贈させて、まあ、学習協会の、名を挙げさせていただくというふうに、使わせていただきます。また それはまた後ほど、全局の方は担当委員長の方からお話ししたいと思います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。
はい。こんにちは。もう名前を名乗るほどのものではないんですが、緑町三丁目に住んでおります伊藤邦夫です。早速本題に入ります。今斉藤さんからお話がありましたように、大体今までは40が出てきてるんですね。私が塩津畑に暮らしていたのは小学校の5年生なんです。私中条出身なんで、小学校5年生の時初めて一人で北に乗って旅をしたのが旅の始まりで、その時に津畑の公民館で小学校に乗る越後絵図というこの本体、この本物の地図が展示されたために遠くしたわけです。これも本当に偶然でですね、6メーターの10メーターという方の絵図が柴田の書道となって5世代としてもなってますね。 これはですね、伊藤がなんか言ってるらしいっていうので、だんだんね、こう、言い始めたらですね、県がそういうのがあるらしいっていうので、平成8年3月だったと思うんですが、今回のあれと、県の文化財に指定しましたね。だから、柴田の人は、この絵をもっと大事にした方がいいと思うんですね。ところが、私が、上手なさってこう言うとですね、まあ、父がいたぐらいの感じでした。ほとんどわかりませんでしたし、それはほとんど、信じられたっていいんだよっていう人が多かったですね。今でも柴田はまだ来る人が多いですけど、それはね、ご覧になると先生方がこういっぱいいるようですし、一緒に来た方もおられるようですし、私、18歳から先生やってきたんですよ。国立有志だったわけはないんですけど、18の時に、大学の声来てくれないかと思って、大学の子供たちと接していたのが、この年でした。で、4年間、大学の研究室にいて、教授、その下にいて、大学生の研究とか勉強に、こう、スタートしたんですよ。今、ちょうど58歳なんで、ちょうど40年間先生やりました。まあ、特に大学が私立だったので、慣れたんでしょうけど、野原大学の小原文雄という大変素晴らしい学長に会うことができました。それはまた偶然なんです。で、この40年間のうち、ほとんど柴田の小学校にいたんですよ。25歳で私、ご両親を送ったんですが、その当時の校舎もおられるようですけど、当時私の番って35歳と言われたんですが、ちょうど10歳で年上になりました。それからもう、つけておったんですけど、結局、この商売に比べたら実際っていうので、約50年間のこだわりを続けてきたわけです。本当にこうこだわって、ここに個人の経験の方もおりますが、こだわってきたなと思っております。柴田のあの絵図がですね、城村だけしか描いてないんですね。直した跡もないし、この絵図は、柴田藩、村上藩、村松藩、高田藩等の藩士に命令をして、江戸幕府が命令して作られた絵図なんですね。そうすると、江戸幕府が命令して作られた絵の責任ってものなんですよ。1945年の三代将軍でした。これ、家光の命令なんですよ。学問によるんですけど、この絵図は城代だなってるのに、新潟県の方々がほとんど全部、これはありませんっていう感じでしょ。あんた何言ってるのっていう程度でしたよ。今でも私が城代だったりすると、どこの国の話っていう感じですね。で、なんとかこの、江戸幕府が命令した絵に描いてある片目を元に戻したいっていうこと。なんだか私は先生だったので、事実から反していることを教えるということは嘘ですからね。嘘を教えてずっといるというのは、私自身心苦しかったし、なんとか一人でもできるんじゃないかっていうので、まあ、こだわりも、それも一人でやったんです。日本人は売れますね、どうしてもね。何々グループ、何々派というのにバッと作りますが、田中学園さんは、あなたは力だと言いましたけど、一人でもなんとかなるんじゃないかというので、あえてチャレンジしたのが、それです。で、この城姿が城姿に変わったという年代はですね、1728年なんですよ。で、その絵図の、次、古代で一緒の綱引が命令したあの時なんですけど、あれが1700年なんですよ。1700年でも、やっぱり長者でなっている。幕府は1700年までは、長者と認めておいたということが事実になっているんですね。それを、柴田の方々は、千里方で行くんだっていうふうにやっちゃうんですね。なんでかなっていうのは、これから言いますけど、そうするとですね、この江戸幕府が明治に書かれてた、制作した絵図を